インカーク、スラッシュ、ジョンドエイ、というわけで始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とソレイユ団員インカクマッタの名前を握る作家ジョンドーがお送りする深夜のラジオです。はいね、というわけで始まりましたけども、インカクスラッシュジョンドー、本日は、233日目でございますね。233というわけで、今日もね、ウォークマンから音を垂れ流しながらね、インカクスラッシュジョンドー20分間やってまいります。今日は喉飴を舐めながらラジオをお送りしています。これは別にね、お腹が空いたから喉飴を舐めているわけではなくてですね、接中不意が本日ございましたわけでございますよ。ね。でね、もう、それで、やってましたよ、という、わけですけどもね。いやー、だからまあ、新年一発目の ODS でございますね。梅田がそう。やってましたけどもね。いやー、なかなか、すごかったですね。なんかね、前もね、出ましたけども、あのライブハウスは前も行かせていただきましたけども、なんか、ね、なんていうか、前よりなんか、お客さんが、すごく入っていたなっていう印象が。ちょっとなんか前は、今日ほど、なんか多くなかったかな、みたいな、なんかちょっとそういう、印象が。まあ前は、まあ、ちゃんと覚えてるわけじゃないですけどもね、まあね。でもやったんですけどもね、クリットリクリスさんが、やっぱやべえなっていう。ね、僕のメンバーもみんな言うてましたけどもね、ね、僕が最初に見たのは、クリットリックさんを。最初はね、確か佐賀芸大の、文化祭？学祭？学園祭か。学祭に、佐賀芸大の学祭に呼ばれて、で、初日で出禁食らった時の、その時に確か、うちらと同じステージでやってらしたと思って、思うんですけど、まあ、その時はね、がっつりは見てなくて、うちらが荷物まとめて帰ろうとしている時に、ステージ見たらやってたっていう、程度の、まああれしてけど、まあその時は、なんか、なんというか、あっけん取られたような感じでしたけども、僕は。で、まあそこから、ちょくちょくね、こういうライブハウスとかで、何度か、一緒にやらせてもらってるので、だからまあ、4、5回目もうちょっと行ってるのかな、それぐらいまあ、見させてもらってますけども、今日はすごかったですね、クリトリックさん。ちょっとね、名前が僕と被ってしまっているので、あれなんですけども、ね、特に今日のはやばかったですね。やっぱすごいですね、あの人は。ね、うちの ODS メンバーって言うとね、小石さんが大好きなんですよ。クリットリクイスさんのこと。まあ、ね、こう、うちらの出番の前に、こう、ライブハウス入ってね、こう、並んで、クリトリックさんのステージを見てるんですけどもね、だいたい今、団長と小石さんが、すごい受けてる、印象があって、だからあんまりね、小石さんがあんなにふわはって笑ってるところをなかなか見ないんで、ちょっと、レアな小石さんですけども、クリトリックさんを見てる時の小石さんっていうのは。でも本当にね、なんか、すごい、気に入ってはるなーっていう。もちろんね、僕も大好きですけどもね、なかなか、今日は、 いや、本当にすごかったですね。あの後にうちらがやるっていうのもね、なかなかね、ジョーラジョーラで固められるとね、ちょっと我々も部が悪いやつですけどもね。ねえ。で、まあね、それで、龍角散を飲んで、今、喉飴を舐めてるという、そういう状況で、あるわけですよ。やっぱりね、バーって、やっぱりライブハウスってね、やっぱりああいう風に開けてて、でね、まあね、ライブするとこですからね、ライブハウスってのは。なかなか、生の声で、がなるようには作られてないので、いかんせんね、やっぱり、うちらもどんどん、大きい声出さないとね、届かないので、大きい声出して中に突っ込んでって、わーわーって、やんなきゃいけないので、で、どうしたってね、やっぱり、まあ、普段より疲れますね、やっぱり。ライブハウスってのは、ああいうパフォーマンスってのはね、その分ね、やっぱり面白いんですけどもね、ねえ、なかなかね、X ね、X、こう、だから、そのね、お肉の客じゃなくて、ライブハウスに、うちらが乗り込んでって、ライブハウスでパフォーマンスしたときに、その、客をどう乗せればいいんだろう、みたいな。それを、まあ、団長がいろいろ考えてて、それで、とりあえず、出した答えが、まあ、その、X をやらせるっていうね、やつだったんですけどもね、ね、なかなか、ね、結構前の方のお客さんとかね、やってくれる人もいっぱいいてね、ね、不思議な感じですね。でもまあね、やっぱりその、ライブハウスのお客さんってやっぱりこの、ああやってバーってこう盛り上がりに来てるお客さんですから、やっぱりね、うちらもね、そうやって、バーって客をそうやって煽ってバーって盛り上げていくっていうのはやっぱりね、一つのいい方法だったんじゃないかなっていうふうに思いますけどもね。まあね、これからどんどんね、ああいう感じで、ライブハウス用のね、ネタといいますか、場所によってね、いろいろやっぱり、使い分けていかないといけないんでね。前ね、一回ね、ラグビーアメフト？アメフトか。アメフトのね、ハーフタイムのショーの時なんかはね、本当にアメフトのフィールド用のものを持っていかなかったので、やっぱりね、客席が高いところにあって、こう、フィールド見下ろしてて、しかもね、あんだけ広くて、端の方では選手がパス練習やってるそういう状況ですから、ね、やっぱりもう最終的にぐるぐる走り回るしかこれは勝ち目ないなと思って、そういう方向になりましたけども、あの時は。だからね、やっぱり場所によってね、いろいろやってくるね。お肉の、普段の公演の時はね、結構、お客さんを上がらせるやつがもう最近、だいぶ、板についてと言いますかね、もう、恒例行事みたいな風になってますけどもね。あれもね、いつから始めたのかな、あれは。トトロか。トトロで初めてあれをやったのかな？お客さんを上がらせてしまうっていうのがね。ねそこからもう毎回やってますしね、ああいうのも。ねまあね、そういう感じで。今日は成人の日でしたね。ね新成人の皆さん。ねおめでとうございます。というね。まあそういう感じ。まあ新成人がこのラジオを聞いてるかどうかは、わかりませんけどね。新成人、成人の方がなんかいらっしゃったらね、私成人ですみたいな風にね、言ったりコメントしたりしていただければね、ああ、新成人が聞いてるんだなっていう風になって、まあだからといって新成人用のトークなんぞは持ち合わせておりませんので、何も変わりませんけどもね、ラジオは。ね。久しぶりにですね、診断メーカーをやっていこうかなと思ってるわけでございますよ。最近ね、やってなかったんでね。ね世の中にはね、こうしてるうちにもね、また一つと新たな診断メーカーが出来上がっていくわけですからね。まあ、そういうわけで診断メーカーをやっていきましょう。どれがいいかなぁ。モビルスーツをプレゼント。 ってやってみましょうか。今、新着の診断ですね。ね、まあ、わかんない人には全然わかんない診断ですけども。まあ、気にせずにやっていきます。陰核。陰核に、陰核専用のモビルスーツをオーダーメイドしてもらいました。さて、どういうモビルスーツが出るんでしょうか。陰核専用ザク2は、メガ粒子砲とジャイアントバズとフィンファンネルを搭載しており、カラーは緑です。いきなり当たりを引きましたけども。すごいですね。まあ、メガ粒子砲でバンバン撃って、ジャイアントバズ、ジャイアントバズってあれですよね。ジャイアントバズか。うん。まあ、実弾兵器もあって、おまけにフィンファンネルもあるっていう、普通に主役が乗るような、ちょっとね、近距離用の武器がないのがあれですけども。だからまあね、ちょっと前線じゃなくて後ろの方に置いといて、後ろからバンバン撃ちまくるという、そういうザク2ですね。すごいですね。フィンファンネルがついてるザク2って、なんかなかなか合わない気がしますけども。丸い形とフィンファンネルは。はい、じゃあ、ジョン・ドー。ジョン・ドーのモビルスーツをオーダーメイド。していきましょう。ジョン・ドー専用ドムは、240mm キャノン砲と 105mm バルカン砲4門とミサイルランチャー2門を搭載しており、カラーは紺です。またまたね、砲撃といいますか。まあ、近距離ではまあ、バルカンが4つあって。まあでも、キャノン砲とミサイルランチャーがあるんで、まあ、これも撃ちまくる感じですね。ただまあ、ドムで移動砲台みたいなことをしてもしょうがないんじゃないかっていう。説がありますけどもね。機動力がすごいんで、ドムっていうのは。じゃあね、陰核スラッシュジョンドーのモビルスーツをやっていきましょう。はい、出ました。陰核スラッシュジョンドー専用ゲルググは、ヒートサーベルと 105mm バルカン砲4門とクラッカーを搭載しており、カラーは灰です。ゲルググにヒートサーベルか。足りなかったんですかね、なぎなたが。ね、一世代前の、ジオンがね、ビームサーベルをまだ開発できてなかった頃の武器ですから、ヒートサーベルは。ね、もともと赤熱してる普通の剣っていう話だったのに、ビームサーベルとキリムスベルっていう謎の超兵器ですけども。やっぱりバルカンはついてるんですね。バルカンでクラッカーがついてて。で、灰色の、ね、さっきからね、カラーリングがなかなか、あんまり冒険してないカラーリングになってるんですけども。最後にね、団員の、まあ、ガンダムなんで、先輩って行きましょうか。せっかくなんでね、先輩。先輩専用のモビルスーツをオーダーメイドしていきます。はい、出ました。先輩専用ゴッグは、メガ粒子砲と 180mm 低反動キャノン砲と、メガ粒子砲を搭載しており、カラーは赤です。メガ粒子砲が2門ありますね。ゴッグに。これはなかなか強そうですね、これは。メガ粒子砲と低反動キャノン砲で、メガ粒子砲で、赤色のゴッグ。さすがゴッグってなんともないぜ、というね。そういう、ね。そういうわけで、陰核でした。というわけで、ジョンドーでーす。というわけで、ジョンドーです。けども、何気に、また、デュエル部を下げ更新してます。1ページ。これでですね、デュエル部は合計、25話は、6ページですね。まあ、6ページになってるわけでございます。ちょっとね、見ていきましょうか。ニート社に飛んで、ちょっと重いですね。ニート社に、ちょっとね、ニート社は、ちょっとね、重いですけどもね。ねえ、このペースで言ったらね、今月中にもう一回上げ更新ができるんじゃないかっていう。ね、できたらいいですね。今、読者、 作者コメントに、純と愛の宣伝を、また遊戯王漫画が増えてる。読んでいきましょう。遊戯王 LD。4ページ。ね。気候誌パラディオス。もうちょっと、これはね、まあ、始まったばっかりですしね。もうちょっとページ数が増えて、ね。登録タイトルは LD なんですけども、第1番見ると L&D、あ、ライト&ダークだ、これ。多分。ライト&ダークっていうタイトル、遊戯王ライト&ダークってタイトルなんで、で、まあ、トップ絵と言いますか、第1番の1枚絵からして、まあ、その、闇の人格的なそういう話になっていくんじゃないだろうかなという感じですね、これは。まあ、あんまりページ数がないので、まあとりあえずこれはこれで記載しておきましょうか。じゃあね、早速、ニート高校デュエル部の方、見ていきますけどもね。ね、順調に、アクセス数が下がっていて、ね、更新した日331、次の日255、そこから109、65、38、25、22と、順調にアクセス数が普段通りに戻っていってます。ね。だいたいね、この、だから、アクセスカウンターにカーソル合わせると、ここ1週間のね、アクセス数が出るんですけども、この、だから、そのね、331のせいで、この棒グラフがこういうことになってるんですけども、この331が切れて、棒グラフのメモリが小さくなって、なる頃まではまだ、更新時のコメントが来る段階だと思ってるので、まあ、待っときますけどね、その辺は。で、まあね、デュエル25番の6ページ目を書いたぞという話ですよ。6ページ目ですね。だからその、まあ、相変わらず渡辺里佐藤さんの話をしてるんですね。で、まあ、やるおも、頑張ってるよ、という、話でね。ね、これね、まあ一応、ウェブ漫画をね、6年間かな ?6 年間書いてますから、僕も。まあ一応ね、いろいろ、漫画のテクニック的なものを、もうそれなりに身につけてはいるつもりなんですけども、で、その中でね、いろいろあるんですけども、その中の一個として、このね、第25話をこう上からスクロールしていくとですね、で、6ページ目に行きますと、つまりウェブ漫画ってのは、1ページ単位で見るんじゃなくて、コマ単位で見るものなんですね。ページをめくる漫画だと、ページめくったら、まずそのページがドンって全部目の中に入ってくる。で、その中で目立ってるコマがあるとそこが目立つし、それからまあ、一番右上に行ってそこから Z 字型に読み進めていくんですけども、マウスを使ってこうやってね、マウスのホイールを使って画面をスクロールするわけですけども、その場合、綺麗にその、一ページずつ表示はされないわけですよ。で、しかもその、つまり、例えばね、その25話をこう上から読んでって、5ページ目のその、私一人じゃ何もできなくて、いつも私だけ守られてばかりっていう、このコマを読んだ後に、ちょっとスクロールするわけですね。すると、まあ、していくと、まあ、上の4コマ、そんなことないよ、何もできない奴がここにもいるよ、っていう。そこからまあテンションに任せて無茶しないでくださいまでがまあ目に入るわけですね。これはこの5ページ目を読んでから一気にパッてスクロールする人はまあいないと思うんですよ。一個ずつスクロールしてってでまあそれからまあ1ページ丸々表示されるまでスクロールしてから読む人もいるかもしれませんけどもでもまあ最初にやっぱり目に入ってきますからまあそこは読んでしまいますよね。で、ここからですよ、4ページ目、4コマ目、テンションに任せて無茶しないでくださいの後に、スクロールしていくと、 そのまま、そこから右下に行って、人それぞれできることは違うんですから、自分のできることをすればいいんですのコマがあって、で、ここから、左に行ってしまうんですよ。普通だとね。だから、そうしないように、ちょっとスペース開けたりしてますけども、普通、ウェブ漫画をこうやって、ウェブ漫画をこの縦でスクロールして読んでると、このコマの後は左のコマに行くんですよ。でも、このページね、自分にできることをすればいいんですの後、下に行くんですよ。自分のできることって渡辺さんが言ってるコマに、下に行ってから、斜め上に行くっていうコマ割りになってるんですけども、だから、こうやってスクロールする読む、スクロールしてちょっとずつ表示されるものである以上、なかなか下には飛べないんですよ。最初に目に、だから、この、人それぞれできることは違うんですからのコマの後に目に入ってくるのは、左の二人が背中合わせになってるコマなので、そこに行ってしまう。ね、普通だと。だからでも、ここはちょっと、この二人のコマを大きくしたかったので、こう、下に読んでほしい。下に読んでほしいから、まあこの上のスペースを大きく開けたり、あとは自分にできることをすればいいんですの吹き出しのすぐ下に、自分のできることって渡辺さんのコマが、ページの枠線、コマの枠線をはみ出して、もう、吹き出しがほとんど上のコマに入ってしまうぐらい上に持ってきてるんですけども、これはまあもちろん渡辺さんの顔を大きく撮りたかったから、吹き出しを外に出したっていう意味も、まああることはありますけども、まあ、この後、自分にできることをすればいいんですの後に、この後下に読みますよっていう目線誘導をこれはしたくて、こういうことをしてるんですけども、ね、だからウェブマン、縦スクロールのウェブマンが特有のやっぱりこういうものみたいなものってやっぱりあるので、でその辺がね、まあ、書いてて気づくことですよね。普段普通に読んでる読み線だと、としたら、何気に普通に読み飛ばしてしまうかもしれないですけども、書いてるとこういうことを思うので、僕はまあこういうことをするようには心がけてはいますね。で、時間がやばいので、曲もちょうど終わったので、インカクスラッシュジョンドーは本日ここまで、また明日お会いしましょう。はい、バイナラ。